人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る。あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌い、会いたくて。
お聞きいただきましたテーマ曲はもうおなじみになったかと思いますが、五木寛之さんがこのコーナーのために作詞された歌の旅人、松原健さんが歌っています。スタジオに五木寛之さんをお迎えしました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
この歌の旅人という曲もいいですね、松原さん素敵ですねというお便りたくさん来てます。
そうですか、それはもうすごく嬉しいですね。あの自分でこう書いたあの歌詞なんですけども、こう聞いてて飽きないんでね、あのものによってはあの自分自身でも3回聞くと飽きちゃうって時もあるんですけどね。
そうなんですか。
なかなか味のある、あの歌声で松原君とてもいいですよ。
ところで今日の歌の旅人なんですが、はい、京都、山形、熊本、長野、岩手ときまして、今回は岡山なんですが、岡山は五木さんにとって馴染まれている土地だそうですね。
そうですね、あのいろんなご縁っていうのが あるんですけども、こうその中でもこの岡山、現在の岡山市出身の大正の末期頃から、昭和戦後にかけて活躍した坪田常治さんっていう作家がいるわけですね、はい、大先輩ですけども、まあ、あの主にこう児童文学者っていうイメージがあるんですが、そういうものだけではなくてね、広く作家としてすごいいいお仕事をなさった方なんです。たまたまあの僕が戦後かつての植民地からこう引き上げてきて、それで福岡県 あのもうすごいこう偏僻なところ あの旅館にしばらくその逗留させてもらったことがあるんですよね、
はい、
でその時にね、あの押し入れの中にたまたま坪田常治さんの本が何冊かあって、あのお化けの世界とか子供の四季とかね、そういうものがありましてね、いやもう本当にあの母国へ帰ってきたっていう安心感と同時に、なんか軍国主義の時代を終えてこういうなんかこう何とも言えないヒューマンな物語をあの読むことができるんだっていうんで、その時本当にこう嬉しかったし、それから坪田常治っていう作家の名前がね、まあ、当時の少年ですから、
はい、
あの13歳の少年の胸にもすっごくくっきりとあの刻み込まれていたわけなんですね。それで後になって、もう何年くらい前になりますかね、あの岡山市が坪田常治文学賞という文学賞をやって、まあ、私もいくつかそういう賞の選考員やってるんですが、あの一つ五木さん、応援してくれないかと、こういうことでその坪田常治文学賞という文学賞の選考委員になったのがもう随分昔なんですよ、
はい、
もうこの文学賞自体はもう先日26回目の受賞者出してますから、1980年代から続いている文学賞なんですけどね、 その選考委員を務めて毎年1回、その選考に臨んで、時にはその岡山市に受賞式に参加すると、こういうことでね、
はい、
なんか自分のこの、ふるさとでもあるかのような、うん、そういう親しみをずっと岡山については覚え続けていたんですが、これはやっぱり坪田常治という大先輩をこう仲立ちにしてね、ご縁ができたんだなというふうに思ってます。
本当にその過去の思い出を聞かせていただくとご縁なんですね。
そうですね、この坪田常治さんというのはね、まあ、今は岡山市になってますけどね、
はい、
岡山市に生まれて、早稲田の文学部行ってる方なんです。それで、まあ、大正の末期からデビューして昭和にかけて、新聞の連載小説なんかでももう本当に大人気を博した作家でしてね、特に、まあ、僕なんかが愛読したのはその子供の式のシリーズで、俗に善太と三平っていう登場人物が出てくるものですから、善太と三平ものっていうふうに言われてるんですが、坪田さんのねお仕事っていうのは児童文学っていうその枠の中に入りきらないくらいの広いものがあって、最近でも改めて読み返してみて、ああこの坪田さんっていうのは、まあ、日本のこの近代文学史の中でね、こうちょっと児童文学っていうとこう脇の方へこうその押しやられる感じがするんですが、むしろ小説家としての本道を言っている非常に大事な作家だなってつくづく思うようになりました。
なるほど。
それでこの坪田常治文学賞なんですけどね、
はい、
26回も会を重ねてきたっていうことなんですけども、すごく受賞者にユニークな方がたくさんいるんですよね。この坪田常治賞というのは
多彩の方が受賞されてますよね。
第1回目が太田春子さんなんですね、
はい、
それから第7回が江国香織さん、第8回が立松和平さん、もうそうそうたる方たちが受賞されてて、それからまあ最近大変こう人気のある角田光代さんとかね、重松清さんとか、阿川佐和子さんが受賞してるんで、ちょっとこう異色の受賞作家なんですけども、はい、坪田常治文学賞からデビューして、芥川賞とか直木賞とかいろんな方向へ進んだ方っていうのがたくさんいてね、今後非常に楽しみな賞だと思います、
はい、
個人的にはね、お亡くなりになりましたけど吉行淳之介さんとか柴田錬三郎さんとか、岡山にご縁のある作家ってたくさんいるんですよね。すごく文学者が多くてちょっとびっくりしてます。そうそう、小川陽子さん、
そうなんですね。
それからさっき言った重松清さんもそうですね、はい、浅野敦子さんとか、
はい、
大活躍してる方がいらっしゃるし、まあエッセイっていうのが一時代を画した、そういう時代には内田百賢という方 の,、まあ、エッセイシリーズっていうのが、まあ、やっぱこんな方たちが岡山から出て活躍されてたんですから、岡山の特徴っていうのはね、幅が広いんです。
なるほど。
本当政治家が多いとかいろいろあるじゃありませんか、はい、学者が多いとかね、そうじゃなくて岡山ってのはね、スポーツマンもいるし、
それから野球選手もたくさん出てますよね。
たくさんいらっしゃるし、
はい、
それからあの人はなんて言ったか、水道橋博士っていう、
はいはいはい、タレントさんも多いし、
人だけね、ボクシングの辰吉だとかね、
はい、
もういろんな人がいてね、その中に作家とか哲学者とか、特に宗教家、
はい、
これはねやっぱり今一番注目の的になってると思うんですが、法然上人、
はい、
法然上人の800回忌というものを今盛大に行われているわけなんですが、ちょうど平安時代の末期から鎌倉時代の初期にかけて、まあ、大きな政変の時期です。そしてなんて言いますか、飢餓、凶作、疫病、伝染病の流行、内乱、あるいはっていうふうにしてね、まあちょっと地獄のようなそういう時代は続くわけですけども、そこに日本の宗教史上に残るようなこう偉大なリーダーたちが続々と登場してきて、当時の人々の心を引きつけるわけですね。その中のトップがやっぱり法然なんです。この法然が岡山の人なんですね。
そうなんですね。
浄土宗の開祖ですけども、
はい、
他に臨済宗の開祖となっている宗祖って言いますかね、なっている英才っていう、
はい、
ですから法然、英才、そしてその当時は親鸞、日蓮、 道元、明恵とかね、まあびっくりするくらい、その、まあ鎌倉初期にかけての人々の心をぐっとわしづかみにするような宗教家っていうのが出たんですが、その中でのね、本当にあの、第一人者っていうのは、やっぱり法然上人なんですね。で、この法然上人が岡山。昔の美作っていうところなんですが、一度行ったことがあります。誕生寺というお寺がありましてね、
はい、
岡山の中のまあ人物 の, このリストの中ではね、やっぱりトップに上がる歴史上の偉大な宗教家ですね、これが岡山の出身ですね、
本当に偉大な方がたくさん出てる県なんだなと私もびっくりしてるんですけれど、あの竹下夢二さんも、そうなんですよね、岡山なんですよね。
もうこれはなんか岡山らしいというところを感じるんですけどね、
音楽をこのあたりでお話はきっとたくさんあると思いますので、お聞きいただこうと思うんですが、岡山出身の竹下夢二さんの宵待ち草を、
はい、これはもうあまりにも有名な歌なんですが、はい、やっぱり大ヒットしたっていうか世間に広く知られたのは、うん、やっぱり歌い手さんがね、高峰三枝子さんという当時の大スターが歌って人口に感謝するようになったと思うんです、はい、とっても懐かしい。高峰三枝子さんっていう人はこの雨のブルースとかね、僕なんかもう聞くだけで胸がジンとするんですけども、そういう高峰さんの歌で聞いてみたいと思います。
はい、ではお聞きいただきます。宵待ち草、高峰三枝子さんです。竹下夢二さん作詞の宵待ち草、高峰三枝子さんの歌でお聴きいただきました。
この歌はオペラの歌い手さんとか、まあ、クラシック畑の人とかたくさんの方が歌ってるんですけども、高峰さんみたいなこう映画スター、いわば歌は素人なんですよね。だけど何とも言えず人間的で、
はい、
ちょっとこう音程の不安定なところまで親しみを持てるというか、
それがまた魅力的な感じがしますよね、竹下夢二さんの細い腰のね、
はい、
映像がですね、その不安定さに通じるとこがあるんじゃないかなっていう気がして聞いてましたけれど。
そうですね、
映像も浮かびますよね。
うん、これ不思議なことにね、金沢に竹下夢二の記念館があるんですよ、
はい、
そ
うなんですか。
いろいろこうあって、起用方変がある方でしたけども、やっぱり竹下さんっていうのは大変な才能の持ち主でしたね。
瀬戸内市のご出身ということなんですけど、岡山といっても随分広いですよね。
そうですね、
吉備の国と言われているところから、
はい、
瀬戸内まで随分海の近いところ、それから山のところとか、古くから随分発展した地域だったんだなと思ったのは、吉備の真吉備の出身、和気の清丸の出身、まあ、本当に歴史上の人物が出てる土地なんですね。
古代文化が栄えたっていう意味ではね、
はい、
最も日本の中心に近いそういう場所だったと思いますね、岡山は。
もともと文化があったということですね、だからこそ様々な人が生まれたってことでしょうかね。
そうかもしれませんね、
私は岡山っていうとすぐ桃太郎さんが浮かぶんですけれど
僕はきびだんごが桃太郎さん桃太郎さんっていう歌は本当に僕らの子供の頃はね、もうなんていうか生活の中のバックグラウンドみたいによく聞こえた歌ですけどね、はい、今改めてこう歌詞をこう読んでみたりすると随分乱暴なっていうかそういうところもありますけれども
でもこの歌に憧れてきびだんごが食べたくて食べたくて仕方がなくて、ある程度自分で旅行に行けるようになって岡山行ったらきびだんごだって決意して買った覚えがあります。
いつ頃いらしたんですか？
学生時代ですね。それこそあのカニ族のようにリュック背負ってぐるっと回りながら岡山に寄って倉敷に憧れていきましたね。
そういう旅行は倉敷はやっぱり一番向いてると思いますよ、
は
い、
柳とあの川べりのね景観がとても素敵でしたね。
倉敷はね、あのすごく美味しいコーヒー屋さんが何軒かあって、
はい、
これもやっぱり倉敷、クラシックなだけじゃなくてちょっとモダンなところもある街なんですね。
ああ、そうそうそう。
ですからあそこの美術館なんかもね、
大原美術館ですよね。
ぜひ一度行かなきゃいけない場所だし、ちょっとこうメインストリートを離れて、はい、坂をこう登って山の方へ行きますとね、すごく古風なあの酒造りの、まあ、老舗といいますか、そういうのがこうあちこちにあってね、とても風情がありますね。
やっぱり歴史があるってことはさまざまなものが誕生してるってことなんですね。
そうですね。
あの大原さんの話が出ましたけれど、岡山は実業家も随分たくさん輩出してる県なんですね。大原孫三郎さん、まあ、クラレの創業者でいらっしゃるし、あとベネッセコーポレーションの福武さんもそうだし、あ
ベネッセはそうです ね、
あと第一生命の創業者もそうだし、それからワンジャケットの石津さんも岡山、はいですね、うん、随分たくさんの方が出てらっしゃるんだなと感心しました。
なんか石津さんなんかちょっとやっぱ岡山的なっていう感じがしますよ。
岡山的ってどんな感じなんでしょう、
なんかねあの石津さんってやっぱり非常にモダンでね、それでファッショナブルなんですよね。ですから岡山っていうのは例えば信州のようにこう寒さと雪と風の中をね耐えて耐えてじっくり頑張ってっていうそういう雰囲気っていうよりはやっぱり桃太郎じゃないけどおおらかな感じがするんですよね。
なるほど。
割と天才も少なくて、
はい、
それで山の幸海の幸に恵まれてて、こう人間たちもおおらかでっていう、だからもうあんまり目の色変えてねこういがみ合ってっていうそういう感じがしないんだよね、岡山っていうのは。
桃の産地で、
うん、
そうそうそうそう、果物あるしお魚は美味しいし、
なんか伸びやかな感じがするんですね、
はい、うん、豊かなんですね土地としてもね、うん、そうなんだ。あの作曲家も随分たくさん出てらっしゃるようですけど。
そうみたいですね。音楽環境の中でも、うん、その新しい音楽の人、それからちょっとクラシックな人たくさんいますね。
はい、岡千秋さんが今の備前市の出身だとお聞きしました。
日本の演歌の作曲家としてはね、
はい、
まあ、遠藤実さんとか、まあ、そういう人に続くような、
ま
あ、大ベテランなんですけども、岡千秋さんっていうとなんとなく何はっていうそういうイメージがあるんですが、実は岡山だっていうところが面白い。何か岡さんの曲で、
はい、五木ひろしさんの歌で二人の夜明け、これ岡千秋さんの作品ですよね。作詞は吉田王、作曲岡千秋、二人の夜明けをどうぞ。五木ひろしさんです。
流した涙の分だけ幸せにならなきゃいけないよ、もう泣かないで。過去という名の改札受けて二人で直す道の行く手にはきっと来る、きっと来る、きっと来る二人の夜明けが。
の夜お前に出会えてなければ、乱れ酒浴びるようなあの暮らし続けていたよ。所詮ひよにゃ生きられないが、ついてきてくれ、この手離さずに、きっと来る、きっと来る、きっと来る、二人の夜明けが。
二人の夜明け、五木ひろしさんでした。
あの岡千晶さん そのいわゆる演歌っていうね、そういうタイプの歌なんですけども、明るいところがありますね。
はい、
同じそのマイナーコードのメロディーであってもどっかに明るいところがあるっていうのは、やっぱ岡山出身の作曲家の特徴かもしれませんね。
あ、なるほど。岡山って太陽の光を感じますよね。あの岡山に毎年いらしていて、いろんな地域旅してらっしゃいますけど、どんな県だなと思ってらっしゃいますか？
あの戦争中ですね、永井荷風という、まあ、大変高名な作家がね、東京で焼け出されて、それで疎開するんです。でいろいろこう縁があって岡山に、行って、岡山を転々としながら、まあ、岡山で疎開して戦争中の一時期を過ごすわけなんですけども、非常に何かこう孤独な老作家のその生活の中で、ある日一日、夏ですね、これは昭和20年の7月って言いますから、敗戦のちょっと1ヶ月ぐらい前ですけども、その岡山の郊外をずっとこう散策して、歩いて回った日記というか、それが残ってるんです。でそれを読みますとね、本当に農家の垣根にはこうムクゲの花とかいろいろ花が咲いて、小川では農夫が洗濯をしながら会話をしている、子どもたちは魚を捕っている、とても戦争中と思えないような牧歌的な風景であったっていうふうにね、非常にこう喜んで、岡山地方のその農村風景っていうのを日記に書き記してるんですけどね、
はい、
一番最後のところが長い花風らしいんですけども、美容の山水見るによしといえども、到底世の協定にわだかまる安州を慰むべきにあらずっていう、そういう締めくくりで終わってるんです。でもとにかく今日は一日何とも言えないいい気持ちであったと、まるで絵に描いたような和やかな風景で自分は満足したと、こういうふうに書いてるわけですね。でやがて1ヶ月経たずに敗戦になって、長い花風は岡山を去るわけなんですけども、そういうふうにこう疎開をしてた老作家の記憶の中に、岡山県のこう雰囲気って言いますか、そういうものがね、非常にこう記憶に残って刻まれてるってことを考えてみますと、やっぱりあのギスギスした戦争中でも岡山は和やかだったんだなというね、そういう感じがしますね。
それは岡山県人の心の在り方に関係してるんでしょうか？
僕はちょっとよく分かりませんけども、僕は福岡の人間なんですけどね、昔その各県別のあのなんとかっていう人物なんとかっていうものを読んでたら、福岡県人っていうところに酒を飲み喧嘩を好むって書いてあってねそんなむちゃくちゃな、それだけじゃないだろうって笑ったことがありましたけども、
はい、
まあ一つの県を外側から見てああだこうだって簡単に言えませんけども、
まあね、
でも岡山っていうとやっぱりそういうふうなね、豊かな土地柄で人柄もほんのりしてるっていう、そういう感じがありますね。
はい、
土地に香りがあるっていうか、そういう感じがしますよ。
私も行った時の感想ですと、元気な方が多いなって。
あ
とそのかなりローカルな方向に行っても、なんかこうモダンなんですよね、やっぱり歴史があるからかなと思ったのを覚えてますね。吉備の真吉備の真吉備で真備町っていうところがあって、
はい、
そこなんか完璧にその歴史を感じましたね。
僕もちょっと仕事の関係でね、小島っていうあたりのホテルに1週間ぐらい滞在したことがあったんですけども、 名物って言われるものっていろいろあるでしょ、ママカリとかなんかね、はい、そういうそのなんていうか食べるものとかってそういうものでその土地を判断するわけにいかないけども、まあおっとりしてますよ。ですから例えば北陸に住んでて、それで日本海の魚を食べてると、瀬戸内の魚っていうのは柔らかいですね。
ああそうですか、
なんかほんのりしてる。だから人によって好みは別だと思いますよ。ちょっと厳しいそういう冷たさの中で育ってるものが好きな人もあれば、柔らかくてジューシーなものが好きな人もいるでしょうから、岡山はそういう意味ではどちらかっていうとあったかくて柔らかい、
あったかくて柔らかい
そんな感じがしますね。
魚の表現であまりそういう表現聞いたことないんでよくわからないんですよ。
果物とかね、
あ、
人柄とかね、
全体ですね、その県独特の風土があって、そこに人が生まれて、そしてこれだけ多くの人材を生み出したっていうことなんでしょうかね。
例えば岡山の周辺を列車でこう走っていますと、非常に大きなこうちょっとユニークな建築に出会うんですね。新興宗教っていうのが非常に根付く場所なんですよ、はい、ですからそれだけなんか排他的ではないっていう感じかもしれません。
なるほど。
で黒住教とかね、金光教とかね、いろんな新しい宗教も岡山にこう縁がある、その辺がこう面白い感じがしますね。
また宗教家を生み出す土地柄でもあるということでもあるんですかね。
やっぱり音楽家なんかもたくさんいるんじゃないですか、いろんな人たちがね。
そうですね、ビーズの稲葉さんとかね、
はいはいはい、
それから中西恵三さんとか、
うんうん、
はい、
作曲家で NHK のこのドラマのテーマなどをたくさん書いてらっしゃる、
はい、コロク礼二郎さん、
はい、コロクさんね、
岡山ですね。大河ドラマ光明が辻、いい音楽でしたよね。少し聞いてみましょう。
はい、ドラマは音楽が大事ですね。
そうですね、
音楽聴いてるとその画面のシーンっていうのがファーッとこう浮かんできますもの。
そうですね、これ平成18年の大河ドラマなんですけど、あ、もうそんなに時間が経ったのかと思うくらい今でも新鮮にね、シーンを思い出しますよね。中間由紀恵さんがね演じてらしたのを思い出しますけど、
ところでこう岡山にはいろんな方言っていうかありますよね、
はいはい、
のふぞっていうのは川島英五さんの歌で全国的に有名になりましたけども、
はい、
本当の意味っていうのはどういう意味なんだろうね。
突っ張りとか
突っ張り
生意気とかいう意味なんだそうですけ ど, どうもその岡山の中でも北部と南部ではその言葉のイメージが結構いい意味と悪い意味で分かれてるらしくて、
なるほど、ね、
あんまり勝手に使わない方がいいのかもしれませんね。
川島英吾さんっていうのはもう非常に背の高い堂々たる体格の人でしたけど、はい、僕は一度どっかでねお会いしたことがあってね、ものすごく人懐っこい顔して、いつきさんっつってね、
はい、
ああこの人がの風俗を歌ってる人かっていうふうに思った時ありましたけどね。
そうですか。
やっぱり例えばさっき言ったその岡山県人のおおらかさっていうことを言えば、岩井志麻子さんっていう作家がいるんだ、
はい、
非常に何ていうか愛着を持って岡山県の悪口をよく言うんだけどもそのことに岡山県の人たちは全然こうムッとしてないんだよね。みんな面白がってね、いやーっつってみんなでね、岩井さんは言いたいこと言うなとかっつってね言ってますけども、まあ牧系協定というなかなか優れた作品を書いた 作家ですけどね、そういうなんかこうその自分たちの出身地のことをただこうむやみやたらとこう褒めたり賛美したりするのではなくって、辛口の冗談も言うような人たちを結構面白がって迎えていくっていうところが岡山の僕はやっぱり広さだと思いますね。
本当心が広いっていうか大人の剣とも言えますよね。
そうかもしれませんね。
いろいろ調べてみると俳優さんも結構出てますよね。長戸勲さん、倉敷で
小田切城なんて人もそう、
小田切城さん、津山ですね、最近宅間真さんとか藤木直人さんもそうだし、まあ伊吹豪さんもそうだし、本郷幸次郎さんもそうだし、まあきっとどの地域でも調べるとたくさん出てらっしゃるんでしょうけれど、岡山も多彩な方が出てらっしゃいますね。
ですからさっき言ったその音楽歌作曲家っていうこういうところでも、
はい、
非常に古風なオーソドックスな演歌系の作曲家もいらっしゃるし、モダンな歌を書く人たちもいるし、歌手さんたちでも桂由紀さんみたいにね、
はい、
本当にボヘミアンなんていうのは僕は大好きなんですけども、ああいう豪快な歌を歌う人もいるし、
はい、
繊細な歌を歌う人もいるし、そうですね、岡山のそういうデリケートな叙情的な新しい歌っていうんで何か一つ、
はい、ビーズの稲葉浩志さんが歌ってる曲で、うん、作詞も稲葉浩志さんで、いつかのメリークリスマスという曲がありますので、これをお聴きいただきます。いつかのメリークリスマス、ビーズです。 いつかのメリークリスマス、ビーズの歌でお聴きいただきました。
はい、ちょっと触れる余裕がなかったんですけども、映画監督さんでね、はい、内田トムさんとか大島渚さんとか、そういう方もいらっしゃるし、
高畑勲さんもそうだし、多いですね。
なんといっても法然と並ぶような、はい、存在として、雪舟っていう人がいるのをすっかり忘れてた。
そう、雪舟もそうですね。本当に上げきれないほど多彩な方が出てらして、うん、岡山っていうと三大名園の後楽園もあるし、
はい、そうでした。
いろんなお話聞いてると行きたくなってしまいますね。今日は岡山編でしたけれどもね、岡山を歌で旅して今どんなことを思ってらっしゃいますか？
いや、随分多様な多彩な県だなと思いましたね。この歌なんか聞いてても桃太郎からビーズまでっていうか、はい、もうそういう風になられ、なんかこうとても、クラシックで例えば法然とか青春に代表されるような、うそういうがっしりしたこう骨格がありつつ、石津健介さんみたいにね、モダンでファッショナブルな、そういうものを全部一緒にまとめてるのが岡山県だなと、そういう感じがしましたね。
本当に大きな大きな形ではなくてね、いろんな意味で大きな県なんですね。
包容力のある県だなというふうに思いました、
はい、どうもありがとうございました。次回8回目は新潟県ということになりますが、はい、新潟もおなじみの県なんですか？
新潟はね、小説でたまたま親鸞という人が越後に流されて、はい、ね、という部分を書いたもんですから、結構新潟はねご縁があるところです。
また楽しみにしております。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座り、ガラス越しに海を見ていた、君にまた会いたくて。